玉ひよさん、いらっしゃい。
こんばんは。パーソナリティの小田原ゆり子とウーピーです。玉ひよさん、いらっしゃいは起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。私がすごく気になっている情報についてお話しします。今夜は伝える伝わるがテーマです。番組後半では金占いのコーナーがあります。どうぞお楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。テーマなんですが、伝える伝わるなんですね。で、伝えるっていろいろあると思うんです。実はこのラジオも思いを伝えたり感じたことを伝えたりしてるわけじゃないですか。で、その伝わったらどうなるんだろうということで、今日は私のね経験と今実践していることをちょっとお話ししていきたいなと思います。伝えるための手段っていろいろあるんですけれども、前回お話しした SNS を使うっていうのもその伝える手段の一つなんですね。じゃあ伝えるってどういうことなんだろう、伝わったらどうなるんだろうっていうことを考えた時に、そのまずまあ答えを言ってしまいますと、伝わったら人は行動するんですよね。なんか動いてくれる。じゃあなぜその行動するんだろうかっていうことで今日はお話をしていきたいんですけれども、そのね、私がその物事を伝えるっていうことを考えるきっかけになった出来事っていうのがあるんです。で、私の仕事ってウェブデザイナーって言われるものなので、まあ、ホームページを作る。で、それだけではなくチラシもね作ったり、パンフレットも作ったりっていう、その情報を伝えるっていうのが私の基本的なお仕事なんですね。仕事をね始めて3年目ぐらいだったと思うので、ちょっとかなり前の話にはなるんですが、大手分譲の不動産のチラシをさせていただいたことがあったんですね。で、それって本当に仕事を始めて間もない時なので、ノウハウも全くなかったんですけれども、やってみるかっていうことでさせていただく機会があり始めたわけです。で、私が仕事を始めた時ってウェブのデザインっていうことで始めたのに、そのクライアントさんはチラシやでっていうから、まあ、正直ビビりましたよね。やったことがないし。で、伝え方が違うとは思ってはいなかったんですけども、見せ方が違うんだろうなっていうのはなんとなく分かってたんですよね。紙面なので情報の量っていうのは限りがあるなっていう意識はあったんですね。で、あのウェブデザイナーのお仕事もそうなんですけど、チラシもそうやと思うんですが、原稿をもらってデザインを作るのが基本的な仕事なわけです。ただね、そのクライアントさんは私に原稿も考えてねみたいな、えって思うというか、デザインが仕事だから今までその原稿全部用意してもらって、ここにどう文字をはめるかとか、どう書くかとか、どんなこう写真を入れるかとか、そういうのがデザイナーの仕事とは思っていたんです。でもそのクライアントさんは、あのな、ヘッダーコピーもいるんやでって言い出したんですよ。でもお仕事欲しい3年目の時やからね、どんなお仕事でもやろうと思ってたので、はい、わかりましたって、まあ、言っちゃったわけですね。で、不動産のサイトの特徴っていうのは、物件のね詳細な情報って、まあ、皆さんもちょっと想像してもらったらいいんですけど、チラシとかよく入ってるのをね、ちょっと頭の中に描いてもらうと、まず物件名って書いてあって、それがどこの場所かとか、で、あと間取り、 で全体の広さやったり、分譲の物件やから価格も当然書いてあるし、ローンの支払い方とかも書いてあって、であとはまあ価格やら駅からの距離だったり、その条件とかがまたって書いてある、よく見るその不動産のチラシですよね。で、あの私にとってはそれは情報やから、不動産を買いたい人にとって必要最低限なものっていう意識があったんですね。で、過去にもその不動産のチラシっていうのはさせてもらったことがあったんですけど、大手の分譲マンションやったので、その販売している会社さんが全部用意してくれてたんですね、コピーも。あとは私がレイアウトするだけっていう状態でしか引き受けたことがなかったので、突然こういう依頼が来て、どうしたらいいかが実はわからなかったんですよね。で、見よう見まねでよその物件見たりとか、まあ、不動産のチラシを見て、あ、こんなこと書いたらいいんかなっていう感じで、任せるわって言われたので、その情報だけをこうつらつら書き連ねたわけですよ。どこそこから何分とか、駅から徒歩何分みたいなんとか、あの広さがこんなんでとか、そんな情報で売れると思ったし、でその物件も有名なね建築デザイナーさん何人かが固まって作り上げるっていうような、まあ今でいうデザイナーズマンションではないんですけど、そんな感じの物件だったので、こんな有名な先生が作り家が売れるやんみたいな感覚でチラシもこう書いてたんですよ。で、その先生がいただくものっていうのはパースっていう、まだあの家が出来上がる前のこうイラストの状態かな、実物がないもので、先生が図面を引いて、それがイラストに起こされた状態で、キッチンがこんなんとか、トイレがこんなんとか、詳細はなくて外観だけだったんですよね。で、そういう情報をもとに数千万円の物件を売るためのチラシを作るという大きな、今思ったらね、怖い話ですよね。不動産の知識もないのに、バーンってその大きな、人が何年もローン払って買うようなもののチラシを作るわけですからね。で、それでも作ってって言われたから、はいって言って、お仕事欲しいから頑張って作ったんですけど、その最初はね、それでも多分ここに分譲しますっていう案内やから良かったと思うんです。何の文句も言われなかったし、はいいいよっていう感じで言われたんですね。ただモデルハウスが建った時、そっからやっぱりこう人を呼び込まないといけないっていうことになったわけですよ。で、その時にやっと初めて建築家の先生に会うっていうことになって、ちょっとそうなんやって、そんな段取りないよ今までっていう、ね、家を建てた人と会うなんてこと想定してなかったんですよね。そしたら建築家の先生がね、一言、あのチラシに自己紹介入れますねっていうことで、お打ち合わせをさせてくださいねっていうことで先生からもらったんですけど、その建築家さんがね、僕こんな思いでこの家建ててるねんってポソッと言わはったんですよ。その思いを聞いた時に、住む人想定してますとかね、こういう家族に住んでほしいんですっていう話を淡々と始めたんですね。そしたら、私が今まで書いてたのってただの情報なんですよね、物件情報かな。で、その先生の話を聞いた時に、初めて私は、あ、この先生はこういう家を建てたい、こういう思いでこの家を建てたんだなっていうことが想像できたんですね。で、そこに感情っていうものがついているっていうことに初めて気がつき、そこから物を売るためのコピーっていうのは、こう人は感情があるから物が欲しいなとか思うんやなっていうことを気がついたというか、ことに気がついたっていうのかな。でコピーっていうのはそういうものなんだっ っていうのに初めて気がついたわけです。でそこで私はこのマーケティングっていうものに興味を持ったんですが、当てはめたのはその不動産のチラシだけだったんですね。で自分も物を売るというかサービスを売っているのに、うまくそこがこう当てはめられていなかったんですよね。でなぜそこにこうピンと来ていなかったというか、自分の仕事にもはめていなかったかっていう話をしないといけないんですけど、私チラシとかホームページでお客さんを取っていなかったんですね。だから自分には関係ないものって考えていたのもあるし、他人が私を紹介してくれるから私は私で自分の紹介はいらないっていうふうに、思ってた節もあったんですよ。だからこう自分をよく見せたいっていう思いだけで書いてる言葉って結構こう上から目線とかねあったりするし、私別にタレントでもなければこうなんだ人前にこう出て活躍するっていう仕事ではないので、そこまで自分に対するキャッチコピーとかもいらないなっていうのがあって、その家みたいに大きな価格、私に価格がついているわけでもなかったので、そんなにこう大事なものっていうのは全然考えてはいなかったんですよね。で自分の情報をどうしてるかって言ったら、ブログでただただこう流しているだけっていう状態が続いていて、こうデザインっていうのはこんな風に考えてますよとか、コピーってこんな風に書くとかっこいいみたいな、なんていうのかな、理論みたいなって言ったらいいのかな、そんなことをね、こうただ情報として私は流していたわけです。でそういうものを流せば私のことを知ってもらえるので、私にオファーが来るだろうとか、あ、そういう考え方なのねっていうので共感してくれる人が私にオファーしてくれるとか、実績をただひたすら書いておけばいいのかなっていう、要は自分をよく見せたいだけのコピーを考えて、もう上から目線的な、今考えればねちょっと恥ずかしいなっていう思いでなんですね。でそういう出来事があって、そこから今考えてみるとちょっと恥ずかしいんですが、お客様が本当に売りたいもののコピーが考えられてなかったなっていうのが今あって、その後、そういうことではいけないんだなっていうことに、徐々に気がついていくわけなんですね。でね、この夢の種放送局もやっぱりちゃんとしたコピーがあるんですね。ご縁、応援、貢献をテーマにって言ってるじゃないですか。それってそういう放送局なんですよっていうのをこう人に伝えてるわけですよね。で今日実は入ってくださっているのが、白坊さんなんですね。
はい、
で白坊さんのお仕事って、改めて聞きますが、本業は何でしたっけ？
本業ですか？
はい。
ラップ落語家です。
ですよね。はい、でラップ落語家っていうちゃんとしたのがあるじゃないですか。
はい、
自分のキャッチコピーってありますか？
キャッチコピーですか？
うん。
世界初。ラップ落語家ですね。
それを聞くと、あ、白坊さんってそんなことしてるんやってわかるじゃないですか。
ああ、そうですね。
でしょう。で、売れるものってちゃんとなんかそういうものがくっついてるんですよね。
そうなんですね。
で、落語家にラップってって。
そうですね。ちょっと意外性狙ってみました。
ですよね。
はい、
そう、コピーって自分がどうあるべきかっていうのを知らせるのもそうなんですけど、この不動産っていうのは、夢を抱いてもらうものとか描いてもらうものだからコピーがいるって思ってつけたんですけど、 私自分自身にコピーって実はないんですよね、
はい、そうなんですね。
そうで本当に私っていうものを全然伝えられてなくて、それだったらダメだよということで、私はマーケティングを学びに行ったら、はい、あなたが商品ですって言われたわけですよ。
あ、そうなんですね。
あ、白母さん落語家さんなので、
はい、
タレントみたいな自分が商品ですよね。
そうですね。
だからそうやって、でもそれ考えるのって誰かに手伝ってもらったんですか？
師匠とかにアドバイスいただいて作りましたね。
そしたら白鵬さんのそのコピーで何をしている人かってよくわかるじゃないですか。
はい、
え、落語とラップやって
ちょっと気になる感じ
ですよ、ね、そう気になる感じなんです。あ、はい、じゃあ聞いてみようかとか、どうつなげたんとか、どっからそれ湧いてきたみたいな、
はい、
ねえ、
聞いていただけますね、おかげさまで。
そうですよね、はい、印象に残るじゃないですか。でコピーっていうものがそういうものだよっていうのも、私はそのマーケティングでね学ぶことができたんですよね。
へ、
ただ私はまだそれでもそこに気がつかず、まだ重なる失敗を、
はい、されるんですね。
はい、していくというわけなんですよね。そうで、そう気づけばよかったんですけど、私のお客さんって紹介してもらってるっていう意識がすごく強かったので、私自身にコピーがなくても、いけてしまったっていうのが、はい、まあ、一つの失敗なんですね。で、まあ、後半はね、その失敗をどう克服していくかについてちょっとお話を進めていこうかなと思うんですが、伝わる文章がね書けるようになったいきさつについてもちょっとお話をしていきたいなと思います。前半はね、私がその気づいたことだったり、こう失敗を繰り返しているその理由もそうなんですけども、そんなことでちょっとお話を進めてはきたんですが、伝えようと思っていることがこう素直に伝わらないとか、どう伝えたらいいかわからないっていうことも実はあるんですけど、ある事実だけを伝えていてはいけないなって、その世の中にはコピーライターさんっていうお仕事があるじゃないですか。で、いきなりその何千万もする物件を売るのに、あなたコピー書きなさいって言われても、私が欲しい物件ではないしなとか、いろんなことがこう頭をよぎっていくわけですよね。そうしたら、あのコピーライティングを学ぶとかではなく、じゃあ私が伝えられることってなんだろうなっていうことを考え始めたわけですね。で、その一生懸命伝えたいことを書いているんだけれども、その目線がどうもお客様を向いていない。で、それがうまくいかなかったから、こう私がリリースするもの、販売したいなと思うものを誰も買わないとかね、反応がまず見えてこない。で、私ウェブのデザイナーなので、ウェブデザイン作りますよって言ったところで5万といるじゃないですか、ウェブのデザイン作れる人っていうのはね。で、それだったらダメだなって気づくのに本当に時間がかかって、実は正直言うとつい最近なんですよね。誰に向けてコピーを書くのとか、どんなコピーというよりも何をどう伝えたいのっていうのをこう明確にできたっていうのかな。こうマーケティングっていうのを学んではいたんやけれども、本当のところが分かっていなかったっていうのが正直なんですね。で、その私がしていた勘違いっていうのがいくつかあって、かっこいいフレーズを言えば人が買うだろうとか、おしゃれな言葉を並べたらいいとか、想像するそのものを想像させるっていうことを全然考えていなかったから、言葉遊びのような感じでしか考えてなかったっていう節が あるんですね。で、感情をまず伝えていなかったっていうのが、まあ一つの理由なんですけど、で、その勘違いにね、ついてこうお話をする前に、人っていろんな癖があるんですね。で、言葉の選び方にまず癖があったり、言葉のこう、つなぎ方にも癖があるんですね。で、長く書くから物事って伝わるわけではなくて、短くても伝わる言葉がある。さっき白坊さんが言ってくれた白坊さんのコピーなんて、あ、聞いたら、へえ、そんならここする人なんやってわかるぐらい、すっごい短いけど、すべて詰まってるし、想像つくじゃないですか。で、その、どう伝えるかっていう、その何をっていう部分がすごい大事なんだなっていうことに気がついたのが、そのマーケティングの勉強した時なんですね。で、情報っていうのはその大事なんですけど、その情報が何かっていうこともすごい大事なんですけど、まず相手が知りたいことを伝えましょうって。不動産だったら、その物件の、私はその状態、状況を伝えていただけなんですね。で、感情っていう部分は全然伝えてなかったんですよ。で、その先生が、その建築家の先生が私に伝えてくれたのは、このお家に住む気持ち、どんな気持ちで住んでほしいんだっていうこと。その先生の物件ってすごく特徴的だったんですけど、中庭が絶対あるお家を僕は作りたいなっておっしゃったんですね。で、その中庭にはすごく意味があってねっていうことで、中庭に人を集めたい、家族の中心中庭を持ってきたいんやっておっしゃったんですよね。で、その住む家族の構成っていうのは、お父さん、お母さん、子供っていうその感じではなく、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に住んでいきたい。で、その真ん中になるのが、おじいちゃんとおばあちゃんのお部屋で、そこに家族が集まれるようにしたいっていうコンセプトだったわけですよ。で、その分譲地っていうのは、正直結構田舎にあったわけですね。都会ではなく、だから広々とした敷地が持てる。そこで、ご両親だけではなく、ご両親の親も一緒に住む。で、子育てを伸び伸びしたっていう感じで、こうしていきたいなっていう、その先生の夢があって、それをこうコンセプトっていうものに込めてはったんですね。それを聞いた時に、コピーってこう書いたい要素を連ねるのではなく、気持ちを動かすもんなんだなっていうことをまず学んだんですね。で、マーケティングっていうと、その買いたいようにさせる技とか技術を連ねるって思ってはる方も多いと思うんですけれども、そうではなくて、こう想像させるものかなっていう、私は今そう思って、こういろんなことをね考えて、言葉を選ぶようにはしてるんですね。で、その情報はその人に響く言葉っていうのが絶対あるんですよ。だからこの夢の種も、ご縁、応援、貢献っていうこの3つの言葉で、それをこうラジオを通じてしたいなと思う人が、このパーソナリティとしてここに座ってはったり、情報発信されているわけなんですね。で、その相手が知りたいと思うことをいかにして伝えるかって、それがやっぱりコピーだよっていうことを私は学んだなって思うんですね。で、不動産の場合は、物件の状態っていうのはただの概要で、情報なんですね。で、買いたい人が知りたいのは、そこでどんな暮らしができるのかなって、自分たちが住んだ時に、どんなお家になるんだろうとか、その見えてない情報かな、その物件パースとか、その広さとか価格とかからは全然見えない、そんな情報を伝える。で、それを知ることで、こう相手が買いたいなとか、 夢膨らむなとか、それがコピーなんだよっていうことを教わったわけです。でそこがプロフェッショナルであればあるほど、あのついね、なんだろう、職人さんはその状況だったり状態を説明してしまいがちで、私もだからそういうことをしてしまっていたので、大きな失敗っていうのがそこだったわけですね。で そういう文章っていうのはいらなくて、まず気持ち、人は気持ちで物を買うのでね、感情でマーケットっていうのは開かれているよって教えてもらった時に、その共感できるとか想像できるっていうことが大事だから、私はその伝えるっていうことをフォーカスして文章の書き方を変えることができたんですね。でお客様が本当に知りたいっていうのは、その物件の概要とかではなくて気持ちの部分なんだよっていうことが知れたので、やっぱり文章がねうまく書けないとか、書いているのに反応がないなっていう方も多いんです。でお客様の気持ちが知りたいとか、自分が苦手と思っていることを補ってほしい。で私はそういうことに気がついたので、私が分からなかったことをやっぱりお客様にも伝えてできるようになってほしいなって思ったわけなんですね。でそこで始めたのがこう一つの私のサービスなんですけれども、あのね、添削をする、書いたコピーを添削するっていうサービスを実は始めたんですね。でウェブデザイナーは基本そんなことはしなくて、お客様からいただいた原稿を実はそのまま使うんですよ。で、コピーもお客様が考えて、こう添削っていうのは文字がおかしなところだけを直すんですね。でこの日本語ちょっと辻褄が合わないですよとか、ちょっとこの日本語変ですよとか、そこを修正するだけだったんですが、文章そのものの構成も見直すっていうことを私が始めたんですね。で、そうすることで、こう、反応が変わってくるっていうことに気がついたわけですね。で、お客様が書いた文章を私がお客様の目線となって、それが本当に欲しいかどうかを考えるっていうサービスを始めたわけです。でお客様が行動したいと思うその感情を動かす文章に変えるために、いらない部分を削ったり足りない部分を補ったりということを始めたんですね。それがこの私の新しいその添削サービスっていうことで、今日は実は最初から私はこのサービスしてるねん知ってということで、自分のサービスのためにこの話を続けたわけですよ。で私の話のゴールがそこです。私はそういう感情を動かすような文章を書く添削サービスをしてますっていう宣伝ですね。今日のこの放送ねの内容っていうのはそこを話したかったわけです。で私がそれを伝えるために24分ぐらい使ったわけなんですよ。で伝わったかどうかっていうのは、この放送を聞いて申し込みたいっていう人が出てきたら、それが伝わったっていうことなんですね。で、この添削サービスについては、番組のホームページでご案内させていただこうと思います。では、後半続いて、7月の金占いです。では、7月の金占いです。7月の総合的なお金の流れ。投資や投機でお金の動きが活発になりそう。また健康的な生活に関心が集まるとき。金運をラブ、金運を呼ぶラッキーアイテム。カラーは紺、水玉、ダーク、イエロー。方向は西北西。物や場所は文具、本棚、牧場、新興住宅地。数字は5。ラッキーフードは玄米。気をつけた方が良いことは、見た目で選んだものを買い戻すると後悔しそう。マイリ先生の鑑定は毎月月曜日、お問い合わせは080-371-8019。では水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさんいらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆり子とウーピーでした。おやすみなさい。